それでは通告に従いまして、議事長に対しまして、12番、宇瀬和弘が質問をさせていただきます。大きく2点、まず最初に、行財政改革についてお尋ねをします。今年の3月定例会一般質問におきまして、平成17年度から平成21年度までの、壱岐市の行財政改革の取り組みを示した、壱岐市行財政改革実施計画、つまり、集中改革プランが策定され、具体的な実施要項142を掲げ、実施されておりますけれども、残り1年となるので、見直し策定すべきと質問したところ、市長は、現在、策定している142項目を集中的に行財政改革を進めていく観点から、若干絞り込みを行い、20年7月に策定した無駄遣いストップ実施計画との整合性を図りながら、平成21年度の早い時期に策定すると答弁されましたが、9ヶ月経つ今ですが、その新たな計画が示されておりません。どのようになっているのか、その進捗状況をお尋ねいたします。2点目、政策評価は前年度の決算や次年度の予算への反映、効率的な財政運営など生かされていないのではないか。健全な財政運営や事業計画をする上では、時期に合った政策評価が必要不可欠であり、各事業終了後に評価していくようなシステム作りが必要と同じく、これも3月の一般質問において指摘をしたところ、市長は政策評価は総合計画、基本計画、基本構想に基づいた実施計画で盛り込んだ成果の数値目標の進捗度の管理を行う。つまり、達成度を確認し、執行の改善を図ることであり、毎年度の、計画策定の検証、予算編成の手続きを具体的に1年のタイムスケジュールで洗い出し、明確にする。そのために、21年度からは主管課から6月に評価をさせ、10月末には政策評価を完了させ、来年度に反映できるようにするということでありましたが、その結果について、先の行われました決算委員会、並びに、現在改定をされましたホームページ等で公表をされておりませんが、本当に実施をできているのか、また、壱岐市行財政改革実施計画集中改革プランについては、行政改革推進委員会により進捗状況の管理及び提言を受け、その結果について広く市民に公表するようになっておりますが、平成19年12月20日を最後に開催されていないようですが、策定後の評価について、開催活用はされているのかお尋ねをいたします。3点目は人事評価についてお尋ねをいたします。人事評価については、能力評価の施行実施及び人事評価と給与待遇をリンクさせた評価基準の策定を副市長を中心とする市人事給与制度検討委員会及びワーキンググループで研究をしているとのことでしたが、その進捗状況と実施年度はいつ頃かお尋ねをいたします。4点目、長引く不況に加え、厳しい財政状況では、すべての管理運営を行うことは厳しくなってきております。つまり、民間にできることは民間へ、アウトソーシングの推進も重要であり、多くの自治体においても研究実施されております。集中改革プランや無駄遣いストップ実施計画にあるように、特に公共施設等の管理運営の見直しは、将来を見据え早急に具体的に計画すべきと考えるが、市長のお考えをお聞かせいただきたい。また、無駄遣いストップ実施計画によりますと、21年度から実施予定となっていた、ホームページ、封筒などの印刷物、またはその公用車の広告料導入については、何ら進展が見られませんが、その理由と導入する考えはあるのか、再度お尋ねをいたします。 5点目、行財政改革を推進する上では、市民等の理解協力は必要不可欠と考えます。今後の市政を盛り上げていくためにも、協力的、献身的なボランティアや個人、団体について、積極的に表彰をしてはどうかと考えますが、市長のお考えをお聞かせください。以上5点についてお尋ねをいたします。
宇瀬議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
12番宇瀬和弘議員のご質問にお答えいたします。宇瀬議員の最初の質問は行財政改革を中心として5つのご質問でございました。まず第1点目の行財政改革大綱及び集中改革プランを平成21年の早期に見直し策定すると答弁したが、その後の進捗状況についてということでございます。私は今年3月13日第1回定例会におきまして、先ほど議員が申されてましたようなことでお返事をいたしました。そして今回の見直しは私の任期である平成23年度までとして、その後は4年ごとに見直すがいいということも申し上げたところでございます。行財政改革大綱及び集中改革プランの見直し策定につきましては、現在調整作業を実施しているところでございます。行財政改革大綱につきましては、現大綱を踏襲しつつ、行財政改革実施計画、いわゆる集中改革プランの中身の見直しを進めることで調整を図っているところでございます。具体的な中身といたしましては、人件費の抑制、私立病院改革、中学校統廃合関連、また現在鋭意進めております無駄遣いストップ実施計画の内容も含めて策定することといたしております。その他の項目につきましても整理しなければならないところもございまして、時間を要しているところでございますが、いずれにいたしましても、私は、早期、21年度の早期と申し上げました。現段階まで策定が終わっておりません。遅れております。可及的、早く策定いたしまして、お知らせしてまいりたいと考えておりますので、ご了承を賜りたいと存じます。2点目の政策評価は、次年度予算への反映や決算、効率的な財政運営など、事業計画をする上では、時期にあった評価は不可欠。3月通りの答弁の通り実行できているのかということでございます。また、市行政改革推進会が開催されているのかということでございました。政策評価につきましては、議員ご指摘の通り、次年度予算への反映や効率的な財政運営など、時期にあった評価が必要不可欠であります。平成18年度から導入いたしました政策評価制度は、成果重視型姿勢の実現、施策や事務事業の重点かつ効率的な展開、姿勢の透明性と市民への説明責任を果たすとともに、市総合計画の進捗管理を目的として実施しているものでございます。制度導入後3年を経過しておりますが、昨年までは担当課の政策評価が提出が10月となっておりましたため、次年度に反映できないタイムスケジュールとなっておりました。本年度は制度の趣旨に沿ったスケジュールの中で、副市長を本部長といたします政策評価推進本部と財政課が連携し、評価結果を予算や事業計画に反映すべく円滑に進めているところでございます。今後は本年見直しを実施しております市の総合計画の進捗管理と連携しながら取り組んでまいります。具体的には、平成21年度政策評価の実施状況を申し上げますが、5月に水道閉鎖が行われます。これを受けまして、今年は従来、10月に、事後評価のシートの提出を10月にしておりましたけれども、今年は6月中旬までに、提出をさせております。第二次評価を7月15日及び20日に行っております。事後評価結果の通知を8月27日付で行っておりまして、355件、上記によりまして、財政課と連携し、21年度中改善、または22年度予算以降において改善をするよう、反映させておるところでございます。 22年度事業については、予算要求前に新規事業評価シートの提出を義務化しておりまして、財政課と連携し、評価結果を反映いたしております。その評価結果に、評価につきましては、10月、11月、そして、すでに2回行っておりまして、今月中旬に第3回目を行う予定といたしておりまして、この件につきましては、順調に推移しているところでございます。なお、ただいまご説明いたしました政策評価につきましては、現在、副市長本部長として、意気投振興推進本部、財政課を中心として、その判定を実施しておるところでございまして、市の行財政改革推進委員会につきましては、先ほど申されましたように、平成19年12月を、20日を最後に開催をしておりません。したがって、民間からの点検等の活用については実施していない状況でございます。しかも、この推進の任期は2年でございますから、もう2年以上、経過をいたしておりますので、現在委員もいないという状況にでございます。この点検作業については、民間からのご意見を賜ることも必要だとは考えておりますが、まずは、市の厳しい財政状況を職員にも強く認識させるとともに、事業を見直していくことで、行財政改革を進めていこうというものでございます。今後につきましては、民間委員の活用につきましても、行政改革推進委員会の活用も含めまして、新年度に向けて研究していきたいと思っております。ちなみに、先ほど申しますように、壱岐市行政改革推進委員会は、行革プランの作成、そして行革プランの進行管理を行うという成果がございます。19年12月20日以後、開催をしていないということでございます。壱岐市無駄遣いストップ本部の会議につきましては、5回開催をいたしておりますで、おります。次に、能力評価の施行実施及び人事評価と、給与処遇をリンクさせた評価基準の策定をワーキンググループで研究しているようだが、その進捗状況及び実施年度はという質問でございます。人事評価に関する取り組み状況といたしましては、平成20年2月に市役所内部に壱岐市人事給与制度検討委員会及びワーキンググループを立ち上げ、壱岐市が新たに進める人事効果を中心とした人事、給与制度の構築及びその運用に関し調査研究及び審議されておりまして、最終的には調査研究結果を私に報告するようになっております。現在までにワーキンググループにより、平成20年7月に第1回目、平成21年5月に第2回目の中間報告書の提出が検討委員会に上がっております。進捗状況といたしましては、第1回目の報告で、壱岐市人事評価システムモデルを策定し、一般事務職を対象にした能力評価及び業績評価で構成する評価方法をマニュアル化しております。第2回目の報告では、専門職種、これは保育、医療、消防、介護、技能労務職でございますが、に対する能力評価の評価要素の作成及び平成20年度に実施した管理職員に対する業績評価の施行実施についての報告がございました。管理職員に対する業績評価の施行実施については、平成20年度はシステムモデルの問題点等の洗い出しの目的で自己評価のみに留めておりました。本年度も管理職員に対し業績評価の施行実施を継続させておりますが、本年度は昨年の自己評価から一歩踏み込んだ業績評価をしております。業績評価については目標管理制度を活用した評価手法を採用しておりまして、管理職員にはその年度の行動目標を設定してもらい、それについて難度及び達成状況を評価するというものでございます。本年度は4月に行動目標を設定し、その内容を課長等会でそれぞれ発表及び決意を表していただき、さらに5月末に進捗状況報告書の提出を求めたところでございます。現在、私がそれを読ませていただいているところでございます。なお、未達成分については必要に応じて個別に指示を出すというふうにチェック機能も働かせております。そして2月末に自己評価及び上司による 評価を実施し、業績評価については一応の評価パターンが完成するようになりました。次に人事評価と給与処理とのリンクにつきましては研究中でありまして、現在のところ具体的な基準策定までには至っておりません。今後はこの基準策定及び職員組合との協議並びに全職員を対象とした施行実施を重ねて人事評価の制度の構築を推進していきたいと考えております。給与制度検討委員会につきましては、会回数はこれまで2回、ワーキンググループにつきましては10回の会議を重ねておるところでございます。4番目に、厳しい財政の中、今後は民間にできるものは民間へのアウトソーシングは推進が重要になってくるということでございます。これまでの公共施設の見直しにつきましては、三道無域の閉館、また学びの館の農協への対応など、施設の見直しにつきましては、鋭意進めてきたところでございます。議員、お話の通り、民間に移譲できるものは民間でとは考えておりますが、指定管理者制度の推進が進まない状況が、離島である地理的条件と、やはりこの厳しい経済状況において、受け手の需要が少ないのも事実でございます。こうしたことから、今後さらに廃止を含めた施設の見直しを図ってまいりたいと考えております。次に広告料の導入についてということでございます。有料広告事業につきましては、市内、町内での検討会の後、非行改革やホームページのリニューアル等を挟みながら、市内で広告を取り扱っている業者等へのアンケートや、壱岐市広告掲載要項、壱岐市広告基準等の作成など準備を進めてまいりました。その広告収入で、失礼しました。広告収入で、事業を営んでいる事業者からは、アンケートの結果によりますと、市が広告を取ると、経営を脅かされるという意見もございました。やはり行政から見ると、広告料をもらって、財政を助けするという、その面もございますけれども、一方民間から見ますと、行政があまり、広告を取ってもらうと、私たちの広告が回ってこないという、そういった心配があることも事実でございまして、双方から見る目が大事だなと思っているような次第でございます。そのようなことから、実施内容といたしましては、アンケートの内容等を鑑み、検討した結果、市内広告業者に影響が少ない、ウェブ広告事業と広告を掲載した物品やサービス等を提供してもらう、提携型事業から実施することといたしております。ウェブ広告事業につきましては、今年度は需要等を調査するため、他市の状況も踏まえ、トップページに3枠設けるようにいたしております。広告募集は今月発行される司法、12月24日に発行予定でございますが、およびホームページ上で行います。このホームページにつきましては、平成20年2月から実施をいたしたいと思っております。また、提携事業につきましては、現在、広告等を手掛ける業者と提携いたしまして、壱岐市の年間行事等が入ったダイアリーを作成中でございまして、今月中に1万1000個、全個に配布する予定にいたしております。これは全額広告料収入による配布でございまして、無料で1万1000部配布いたしたいと考えています。今後は封筒等の無料提供も考えておりますが、不況ということもありますので、情勢等を見据えながら推進してまいります。また、公用車につきましては、壱岐国博物館などの開館、久保田議員のご質問の時に申し上げましたが、開館とか火災報知器の設置事業等々のまずは市の PR ツールとして利用していき、その後、有料広告につきましても検討していきたいと考えております。5番目に、行財政改革を推進する上では、市民等の協力は不可欠。今後、市政の盛り上げていくためにも、協力的なボランティア、個人、団体を表彰すべきというご質問でございます。議員ご指摘のとおり、行財政改革の推進をはじめ、市政遂行にあたり、市民の皆様の積極的な市政への参画と共同による行政運営を実現する必要がございます。また、これまでの行政主導型の時代は終焉し、行政のやるべきもの、民間でやるべきものを見極めながら、効率的かつ効果的に事業を展開しなければなりません。そのような中、様々な問題や地域おこしなどに、多くのボランティアで、個人や団体の皆様が自発的かつ、積極的に取り組んでいただいていることに対し、 心から敬意を表する次第であります。主といたしましては、顕著な功労のあった方々に対しましては、国権をはじめ各種団体からの顕彰機会を捉え、各所管会で推薦しているところでございます。市単独の表彰につきましては、壱岐市表彰条例に基づいた形で表彰を行ってまいりたいと思っております。ただし、表彰基準と具体的な内容を検討する必要があろうかと考えております。議員ご指摘の通り、市政の盛り上げには、定例表彰といった表彰手法がより効果的ではなかろうかとも考えております。積極的に表彰の機会を、今後とも地道な活動を続ける方々が見過ごされることのないよう、積極的に表彰の機会を検討してまいります。議員、以上、ご質問にお答えをいたしました。
宇瀬和弘議員。はい。
それでは順番に行かせていただきます。まず一番目の、無駄遣いというのは、集中改革プランの見直しについては、市長は、3月の答弁では早い時期にということであったけども、まだできていないと。そのできていないことに対して、市長はどのようにお考えか、再度またお尋ねします。それに対してどのように今思われているのか、できていないことに対して、まず一点それをお聞きします。
白川市長。
言い訳になってしまいますけれども、主管会におきまして、現在、申し上げました、もろもろの業務が重なっておりまして、事務作業、見直す作業が遅れているということでございます。
そして、菅次郎議員。
いや、それはもう確かに実際はそうかもしれませんけど、市長はやっぱ、市のトップでありますし、3月の時にあれだけ強い決意を持ってですね、早い時期に、策定すると言われたわけですから、それに対しては、担当課なり、そういうところに葉っぱをかけて、俺はこうやってするんだからっていうふうに、なんで言われなかったのかっていうのが、ちょっと、腑に落ちないところがありますし、また要はその政策評価は、3月の時点では、10月末には完了させて、決算委員会の方に、党の資料にもぜひ、出したいと言われながら、今、第2次、3次で副市長のところで止まってるわけでしょ。で、行財政改革推進委員会については、前のその集中改革プランの時は、ずっとされとったわけですけども、今、全くされないで内部による評価ということですけども、これ、いわば、前のことから比べれば、後退したと私は考えております。いわばその内部だけでの評価委員会だけになりますと、どうしても保守的になりますし、第三者から、見た場合に、それが成果という部分は、必ずしも正でない時もあります。今、政権が変わりまして、テレビ等であってます事業仕分け、あれも、もちろんその議員もいますけども、ほとんどが民間の有識者による、事業仕分けによって、いろいろと判断をされて、されている、事業を進められようとしています。その内容が、本当に正かどうかというのは、それはさておいて、ああいったやり方が今の厳しい行財政改革をする上では、ぜひとも民間を活用したですね、民間の第一線で頑張られている方の意見を聞きながら、それを受けて次の行財政改革につなげていくというのが必要かと思います。そしてまた秘書は、中で言われました、管理目標を管理職の方に、今、提出をしていただいているということでした。これも以前はですね、以前の役職で言えば部長ですね。部長の方々に、年間の管理目標を掲げられて、そしてそれも全部ホームページで公開されておりました。でも、今回、そういったことについては政策評価にしろ、 一次評価、二次評価等にしろ、現状としてはこうであるということも、市民の方に公表されておりません。市長は、ガラス張りの姿勢を推進すると言われた割には、そういった部分については、あからさまにしていくのが市長の本来な、その考え方からいけば、それが筋かと思います。例としてですね、あんまり先進地、遠い先進地だと、いろいろ、地理的なこともあるでしょうから、例として、対馬市の行財政改革あたりを、お示しします。対馬市の場合は、組織目標っていうのがありまして、各部署ごとに目標を制定して、公表をされております。そして、先ほど言われました、公共施設の見直し計画書、計画があって、実施計画があって、今、個別書というのまで公にされております。また、先ほどから、同僚議員も言われておりました外郭団体ですね、特に市の出資が 25% 以上の団体、または市の出資が、その財源のほとんど、財源数々ある中で、支流を占める場合について、外郭団体の運営についても評価をされております。やはり市長は常々、財政が厳しいと言われております。これはもう国もそうですし、壱岐市もそうだろうと思いますが、市長は先ほどから自分が、任期期間中の23年までの計画を策定したいと。これはもう確かにそうなんですけど、今の状況からすればですね、各他の他の自治体からすれば、平成30年とか、それぐらいまで、地方交付税の内容とか、またそしてそれに合わせて、先ほど市長が言われました、もろもろの病院改革ですとか、そういった行財政改革、または統廃合の計画とリンクさせながら、その時に財政をどのように使うかというのを前もって、職員はもちろんのこと、市民皆さん方に知っていただいて、これからの状況は、多少なりとも痛みを伴う、皆さん方の覚悟が必要ですというような、ご説明もされているようです。それについて、お尋ねいたします。まず行政改革推進委員会、私は民間から、これを設置するというのは、いろいろあるわけですけども、ぜひ民間からそういった評価を受けていただきたいと思いますけども、その点についてお尋ねをいたします。
品川市長。
21年3月の議事録を持っておりますけど、私が言ったことよりも少したくさん言われているでございますけど、まず、行財政改革対、失礼しました、対抗集中改革プランでございますけど、これの検証等々につきまして、外部からということでございます。先ほど申しましたように、19年12月20日を最後に、行われておりませんで、私も20年4月に就任をいたしまして、その辺について、非常に目が届かなかったということもございます。先ほど来年度からに向けて、そういったものを研究したいと申し上げました。22年度につきまして、その民間、委員を入れた機関を、行政改革推進会を新たな委員をもとに、立ち上げたいと思っております。
瀬和弘議員。
議長、すみません。私も議事録は持っております。それをもとに話しておりますので、文章の受け方で違うのかもしれませんけど、私はそのように受け止めております。で、今市長が言われました、行政改革推進委員会にぜひ、また民間を入れて、来年度から取り組みたいということですので、ぜひ、そういった方向でお願いをしたいと。それと、4番目の、広告料の関係ですね。市長も、いろいろ、 ご存知かと思うんですが、まあ、前回の時も、9月の時もお話ししましたけども、五島市ですね、対馬市、他のところはあんまり、まあ、一番離島がいいだろうと思いますけど、ホームページをご覧になったことございますか？その、まあ、確かにその民間の関係があるかもしれませんけども、まあ、そういったところに、広告を出すというところは、まあ、ある程度限られたところだと思います。で、まあ、仮にその実施するにしても、22年の2月から実施をしたいというような、答弁だったと思うんですが、これをするためには、まずその手数料条例を変更しないといけないんじゃないのかと思いますが、その辺はどうでしょうか。
副議員、他には質問ありませんか。もう締めで一個ずつじゃなくて、関連質問は一緒にするようにして、はい、なっておりましたので。
そしたら、まずその点が1点ですね。もう一つは、その先ほど言いました表彰規定については、ぜひ市長の方も、まあ、協力的、献身的に、協力、頑張っていただいているボランティア等については、壱岐市の表彰規定に照らし合わせながら、まあ、定例、ひいて定例表彰式等を積極的に検討していきたいということでしたので、ぜひそれは、実施に向けてですね、内部の方で検討していただいて、まあ、市民が盛り上がっていくような形にしていただきたいと思います。
白川市長。
手数料条例についてはちょっと研究させていただきたいと思います。今回の12月24日に出しますダイアリーにつきましてはですね、全面広告料でやってるんですけど、それはまだ受け入れておりませんから、直接払っていただくか、受け入れてから出すか、それは別でございますけれども、確かに手数料条例についてはちょっと研究させていただきたいと思います。
政議員、
ぜひですね、まあ、その辺の条例等を制定するよ、しなければ、改正しなければいけないようであれば、早急に改正をしていただいて、民が出してくれる、まあ、資産については、どんどん活用していただきたいと思います。まあ、ホームページについて一点だけ、まあ、お願いというか、今回ホームページリニューアルされて、まあ、いろいろ評判も大きいはするんですけども、特にまあ、先ほども言いました、五島対馬あたりはですね、長崎県観光推進本部と長崎県観光連盟あたりが主催しております、長崎県を2倍楽しむキャンペーン等のバナーとか、そして特に、来年3月までは春の辻が3月14日オープンするわけですから、全面1ページ目に出すのが本当じゃないかなと、アピールが足りないんじゃないかなと思います。今は、どっかの観光に入って、それから、春の辻っていうふうになりますから、最初一面見たときにどれだけアイキャッチがあるかっていうのがホームページのすべてだと思いますので、その点はぜひ今後研究をされてぜひ実施をしていただきたいと思います。それでは時間的にございませんので、観光行政についてお尋ねをいたします。行政報告によれば、古代史ぎっしり壱岐魅力発信事業は来年3月14日の壱岐国博物館兼埋蔵文化財センター開館を契機に、これまで以上に、島内外に壱岐の魅力をより効果的な広報宣伝戦略を実施し、古代史の島、壱岐のイメージを浸透させ、さらなる交流人口の拡大を図られるようですが、博物館建設や開館に向け、県や指定管理者と協議しながら、県の春の辻整備事業を推進してきた春の辻プロジェクト室の開館後の体制と、開館後の春の辻遺跡関連事業の窓口はどうなるのかお尋ねをいたします。2番目に、さて、11月の11日に長崎市で開催されました2009長崎県教育旅行セミナーに参加をしてまいりました。当日は文部科学省の教育課課程の教科杉田調査官をはじめ、日本修学旅行協会、川上理事長、全国修学旅行研究協会山本事務局長が講演をされ、その中で平成23年改定予定の新学習指導要領のもと、学校が求める教育旅行の位置づけとしては、伝統や文化に関する教育の充実、体験活動の充実など関わりが深くなってきており、修学旅行の形態が以前のような観光地見学型から体験、学習、感動という要素が必要不可欠になってきております。 そのため、体験プログラムの多い九州、特に離島が多い長崎県は注目を浴びており、少子化の中、本市と他自治体、観光地との競争も激化をしてきております。本市の体験プログラムの素晴らしさや、島自体の自然環境の素晴らしさを、当該に発信することを、これまでのように、長年実績のある民間の七浜会、青少会、学友会などの努力だけでは人的金銭的にも限界があり、市長もご存知の通り、島内観光関係者等が団結協力し、壱岐体験型観光受け入れ協議会を立ち上げ、壱岐市長杯限界なら争奪野球大会やバレー大会などのスポーツ交流や修学旅行、子ども農産漁村交流プロジェクトなど関係者と相互協力しながら、受け入れ実績と同時に評判も徐々に上がってきております。これまでの修学旅行、教育旅行における実績をさらに伸ばしていくためには、県内先進地である松浦市のように、官民一体となった行動、行政の支援、強い後押し、つまり積極的な広報宣伝及び営業活動を一緒に行うことが重要になってきていると強く考えます。春の辻博物館のオープン効果はもちろんのこと、平成26年の長崎国体開催など、大型イベントも視野に入れた今後の観光行政の展望はどのようにお考えかお尋ねをいたします。また、今後の観光行政における、壱岐観光協会と壱岐体験型観光受け入れ協議会の支援の位置づけ及び考え方、また、いろいろと昨年、話題の多かった壱岐観光協会の現状はどのようになっているのか、合わせてお尋ねをいたします。3点目、今後の観光行政を効率効果的に推進する上で、古代史ぎっしり壱岐魅力発信事業や、イルカパークをはじめ、壱岐の新たな観光素材や、食、歴史、自然を生かした体験プログラムなどを、戦略的に積極的に情報発信し、誘致宣伝活動を展開すべきと考えます。そのために各関係団体等で取り組んでいるそれぞれの観光施策を統括する総合プロデューサーとして市は率先して行うべきと考えます。毎定例会の行政報告について、交流人口拡大については積極的に取り組むと並々ならぬ決意でしたので、壱岐国博物館の開館を契機に、壱岐島振興推進本部の機構、組織機構をどのようにするのかお尋ねをいたします。4番目に、先日旅行数社とお話をする機会がございまして、その中で壱岐には大変魅力があるけども、現在、お客様の旅行予算が限られてきておって、バス代に比べ運賃が高いので、ちょっとねということで言われました。このような声は、観光だけでなく他の産業についてもよく聞きます。離島のあらゆる産業に関連のある離島航路改善に向けた今後の市長の取り組みはどのようなものかお尋ねをいたします。
白川市長。
宇瀬議員の2点目の観光行政についてに、お答えをいたします。今後の観光行政の展望は、観光協会独立協議会の支援の位置づけはということでございます。まず、今後の観光行政の展望はという質問でございますけれども、壱岐には議員ご承知の通り、他地域に負けない海と緑、そしてその自然が生み出す素晴らしい食材があり、これらの自然系観光に加え、国の特別史跡にも認定された春の辻跡や270基の古墳を有するなど、まさに歴史の島であることから、来年3月14日の壱岐国博物館の開館を契機に、文化系観光と自然系観光の二本立てを目指し、古代史ぎっしり壱岐を前面に打ち出し、総合的に情報発信を行い、多くの方々に壱岐へお越しいただくよう努力いたす所存でございます。また、教育旅行の誘致につきましても、先ほどから申しております通り、壱岐の島には美しい自然景観と他にはない歴史遺産があり、まさに教育旅行の場としてうってつけの場所でございます。また、先ほど議員おっしゃいました、体験型につきましても、いわゆる、地引き網とか、あるいは古代の火起こし、あるいは小型も作るなど、 もろもろのそういう体験メニューも揃っております。壱岐ならではの自然を生かした体験活動をはじめ、古代ロマンの学習の場所として積極的に情報発信と誘致活動を行い、交流人口の拡大に努める所存でございます。観光協会と受け入れ協会の支援の位置づけはということでございますけれども、まず壱岐市観光協会におかれましては、壱岐の観光推進を総括的に推進していただいている筋であると認識していたしております。若年層から高齢者層まで幅広いお客様をターゲットとして、個人旅行、団体旅行を問わず広く、当該の観光客獲得に向けて情報発信をしてまいりいただいておりました。次に、壱岐体験型旅行受け入れ、観光受け入れ協議会につきましては、近年高まるその土地ならではの体験活動等に特化して、活発に活動していただいているものと思っておりますが、教育旅行等の誘致を中心として、壱岐の自然、歴史資産を十二分に生かしたプログラム等を開発し、誘致宣伝活動を行っていただいております。観光協会と受け入れ協会の支援の位置づけという質問でございますが、現在、壱岐市観光協会へは運営費という形で、年間1933万円を補助金として、市が支出をいたしているところでございます。本補助金の中で、当該へ向けた情報発信等を行っていただいており、壱岐市とともに観光行政の推進に向けて努力いただいているところでございます。また、壱岐体験型観光受け入れ協議会への支援でございますけれども、今年度から子ども農産漁村交流プロジェクト補助金といたしまして、年間300万円を市が支出いたしております。本補助金を活用いたしまして、体験プログラムの開発及び誘致、宣伝活動を活発に行っていただいているところでございます。なお、本補助金は特別交付税の算定に適用されるところ、され、国から特別交付税として市へ交付されるものと考えております。今後の支援についてでございますが、当然、両組織が果たす役割は、壱岐市の交流人口拡大に欠かせないものであり、今後も引き続き支援する予定でございます。しかし、壱岐市といたしましては、財政的支援をすれば、それで終わりではなく、市と観光協会、受け入れ協議会が同一歩調で積極的に相互に協力をしながら、交流人口の拡大に一体となって取り組むことが肝要と考えておりまして、その意味から、観光協会と受け入れ協議会の一体化、観光窓口の一本化が必要と考えているところでございます。まだ観光協議会につきましては、いろいろ組織のことを伺っておりますけど、12月15日に総会が行われまして、新しい会長が選出されるという情報をいただいております。3番目に、今後の観光行政を推進する上での、観光施策を束ねる総合プロデューサー的に市が率先すべきだという、どのような組織をするのかということでございます。現在、観光行政を推進する部局といたしましては、現時点では歴史を売る観光としては、一国博物館、春の辻遺跡をメインとして行う春の辻プロジェクト施設、文化財化がございます。既存の観光資源と博物館等を絡めて行う観光商工会がございます。現在でも観光商工会におきまして、既存の観光資源と飛行博物館、春の辻跡の情報発信を行っており、行政報告でも申しました通り、11月から株式会社経営企画の職員を観光課職員として招聘いたしております。これにより、民間企業の視点に立った助言をいただき、広報誘致活動をさらに強化しながら、より実践力の高い組織になるものと考えております。今後の観光行政の推進を図る上では、観光商工課が総合的な窓口として機能するものと考えております。現在、4番目に観光だけでなく、あらゆる産業における離島航路の課題への今後の取り組みはというご質問でございます。現在、航路において、長崎県離島基幹航路運賃対策協議会や、壱岐対馬航路活性化協議会で、運賃の低廉化や、交流人口の増加を図り、航路の活性化に取り組んでいるところでございます。あらゆる産業における離島航路の課題といたしましては、農産物や水産物の輸送にかかるコストが挙げられますが、輸送にかかる費用が高く、経営を大きく圧迫しているのが事実で現状でございます。現在は、貨物車に限り、早朝、深夜便、自動車高層運賃割引証を発行して、 割引を行っております。この割引率は3割でございますけれども、平成20年度中の実績は730台にとどまっております。また空路では離島産品を ORC の貨物スペースを利用して長崎空港へ航空輸送し、大村県央地区をはじめとした本土地区と離島地域との物流ネットワークを構築する離島産品航空輸送高度化事業も実施されております。今後あらゆる機会を利用し、国や事業者に対しこの離島の現状を強く訴え、旅客運賃への支援だけでなく自動車構想に対しての支援についても強く要望してまいります。
宇瀬和代議員。
市長、春の辻プロジェクト室の開館後のどうするかっていうのは言われてませんけど、推進本部にまとめられるということですね。うちの職員を。わかりました。ということは、今の観光商工課が、春の辻プロジェクト室からプラスアルファ来るわけですから、人数としては増えると。それに伴って、KJ の、前 KJ って言ってですね、KJ の池上課長補佐が迎えて、そして茶谷さんのプロデュースを基本にしながら、交流人口の拡大に努めていきたいということでよろしいですかね。で、それですね、それも分かる。茶谷さんの分についても3月までですから、いわば前もお話しましたけど、壱岐市観光地づくり実施計画概要。これご存知かと思います。壱岐市には、23年度までに、19年度比の約 10% 増の、67万人を誘致するという計画でございます。それに向けて、推進本部については、増員をして、していくと、努力するということでございました。それで私はこの観光行政についてですね、一番大事なのは、やっぱ戦略と思うんですよ。で、その戦略をするためには、いろんなメニューがあって、それを消化するだけではなくてですね、積極的に営業的な形で、職員が、例えば、例を挙げますと、七浜海あたりが営業に行くときに、一緒に職員もついてって、私たちその壱岐市行政も含めて、皆さんをバックアップして、お迎えしますよっていう、この一言があればですね、だいぶかなり違うと思うんですよ。そういった後ろ盾も必要ですし、今、先ほども言われました、体験型観光受け入れ協議会、こちらの方も、立ち上げられた、はないんですけども、大体もう2000人以上の、集客をしておりますし、それまでに営業活動として、24回ほど、いろいろ出張して、観光連盟行ったりとか、各エージェントに旅行したりされております。で、今度、市長もご存知の通り、21日に、エージェントツアーが、旅行エージェントツアーがありますけども、こういったところも、受け入れ協議会が、アクションを起こしてしております。だから、観光協会と一体的に、壱岐の観光については、ぜひ窓口一本化で、したいということですので、それ相応分の、やはり支援を含めてお願いしたいと思います。また、今年初めて観光振興推進会議っていうのを年に、今まで2回しておりますけども、ぜひこれは民間の方たちも合わせて、組織として作られておりますので、そういった方々のご意見を聞きながらですね、戦略的に、その実施計画である数値目標に向かって努力をしていただきたいと。あくまでも戦略的にしていかないと、単なる予算の消化で終わりますので、ぜひその辺は気をつけていただきたいと。また伊東航路につきましてはですね、もう市長も、対馬市と一緒になって、国の方に働きかけをしておりますので、これからもさらに力強くですね、推進していただきたいと思います。壱岐市を取り巻く状況はかなり厳しいような状況になっております。先ほど来より出ておりますように、自治体競争が、できてきておりますので、財政を効率効果的に使えるようにですね、計画的に、ぜひ戦略的に、観光も含めた交流人口拡大にぜひ、ご努力をしていただきたいと思います。最後に市長の決意を聞きたいと思います。
白川市長。
今議員おっしゃるように、戦略は絶対必要だと思っております。 戦略、そして戦術を間違えないようにですね、やらないかんと思っておるところでございます。それから、先ほど言われました、外に向かっては戦略、戦術を使います。しかし、息のですね、受け入れる旅館の皆さん、そして、皆さんのハートを含めましたですね、市民の皆さん、その気持ちのですね、やっぱり受け入れの方もですね、ぜひしっかり頑張っていただきたいと思っています。